DJ テリーのこの時この時間この瞬間。ほとばしる汗、照りつける太陽、輝く水着。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリー、この時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。もう激アツに盛り上がる江ノ島も常にテンションマックスでお届け中です。7月1日からスタートしています江ノ島ビーチ DJ。 テリーさんかき氷と直接声をかけてくれたらかき氷をご馳走するキャンペーンも実施中なので、お越しの際はお気軽にお声掛けをお待ちしております。最近 YouTube で教えてもらったチャンネルがあるんですけど、あのこちょこちょってチャンネルなんですけど、リスナーの方ご存知でしょうか。あの子供と元子供の心をくすぐる YouTube チャンネルです。もうハートフルすぎて一回見たらハマっちゃって、例えば芸人のパーティーちゃんの信子と子供たちで SNS との向き合い方を話すとか、あの8歳のませすぎている女の子と信子が恋バナしたりね、8歳の女の子が恋バナするの久しぶりなんですとか言うのよ。まあでもしっかりとした意見とアドバイスですげえなって何気に勉強になったりもするんですよね。まあ他にもいろんな企画やってて、子供インタビュアーってので、初めて見るラッパーに聞きたいことはって子供たちが呂布カルマさんに質問するんです。なんでその服着ているんですかとか、そのつけている時計はどうやって選んだんですかとか、まあラップと関係ない質問がね面白くて可愛かったり、まあもちろんラップのことも質問するんだけど、まあ心がとっても癒されるんです。あのお相撲さん編だと女の子が高い高いしてくださいのリクエストで、お相撲さんが高い高いすると女の子がめっちゃ喜んでて、しかも 2,3 回高い高いのリクエストしてたりしてね、まあその姿なんか見ててもう泣きそうになるくらいハートフルになっちゃうんです。あとは8歳の男の子が学校で友達に殴られるっていう相談を小籔さんが真面目にしっかりとお話しされてて、まあ、子供関係なく真剣に向き合って話を聞くっていうのはとっても大事なことなんですよね。まあテリーもラジオ DJ としてほんと聞き上手になりたい。まあ聞くことができる力は自分自身の器っていうくらいですからね。この人自分のことばっかり言うけど相手の話聞かないなって人が周りにいたとしたら、まあその人はね受け止める器がおちょこの裏くらいだなって思っておいてたらいいんじゃないかな。まあおちょこでも小さいのにさらに裏だからね。まあ、そんな、こちょこちょで胸いっぱい夢いっぱいお腹いっぱいになったら、江ノ島での夏は最高のエンジョイになるでしょう。そんなわけでお天道さんいっぱい浴びて光合成しながらでも盛り上がる夏は絶賛営業中。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。 このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらです。ロックの高気圧が日本を多く囲っています。ロックバンドケン横山のご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。ケン横山は言わずと知れた世界的伝説バンド、ハイスタことハイスタンダードのギター横山ケンが2004年にケン横山名義のアルバムをリリースしてバンド活動を開始します。世代関係なくロック好きな人なら知ってて当然だと思いますが、まあ30代40代50代の世代ならドンピシャにハマっていたんじゃないでしょうか。重厚サウンドながらポップな軽快なメロコアチックだったりパンキッシュでハードなロックまで、ケン横山のギターサウンドは変幻自在のテクニックがあり、まさに日本のジミヘンドリックス。ちなみにクレイジーケンバンドの横山ケンさんとは全くの別人です。単純に名前が同じなだけで同一人物ではないです。あれ、ハイスタの横山さんこんな感じだっけなんて声も上がってましたが、よく見ると全然違います。まあ、逆に違いすぎて一緒に見えてしまうかもしれないですね。まあ、それだけ周りの影響が絶大な横山健子とケン横山、盛り上がる夏に荒れ狂うロックでハイテンションになろうぜ。それでは太陽と接近するくらいのモッシュダイブ、ケン横山、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。夏なら飛び跳ねて弾けろパンクロック、ケン横山のご紹介です。あの世界的伝説バンドハイスタンダードのギター横山ケンが2004年にケン横山名義のアルバム The Cost of My Freedom でリリースしてバンド活動を開始。メンバーはギターボーカル横山ケン、ギター南秀則、ベースジュン・グレイ、ドラムエックンの4ピースパンクロックバンドです。1990年代後半から2000年代初頭に起こったメロディックパンクブーメントを引率してきた実力は、数々リリースする曲で軒並みオリコンウィークリーチャートトップ10入りを果たします。2008年に一人ミュージシャンとしていつかはやりたいと思っていたという日本武道館でのライブを敢行して、ロック野郎1万3000人が集まる超満員、日本全国のロックフェスにも多数出演して、ケン横山はジャパニーズロックバンドには欠かせない存在で、まさにノーロックノーライフ。サマイズゴールデンシーズン、俺たちのパンクロックで魂むき出してイカれて踊ろうぜ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。やっぱり夏にはふさわしいロックバンド、ご本人のコラムでも寒いのがとにかく嫌いって言ってるぐらいで、まあ、嫌いではないけど北海道に随分行ってないくらいです。まあ、寒くない時期に行きたいけど、まあ、理由は明快でもう寒いからですね。もちろん土地は関係なく、ハイスタから続いているケン横山の圧倒的なロックは激アツの夏にぴったりです。ライブやロックフェスでもひとたび横山さんのギターが入れば、会場のロックファンは瞬く間にモッシュダイブ。会場によって今はモッシュダイブ禁止なんてのもあるみたいですが、まあロックに踊り、ロックに叫び、ロックに祝福を受ける、ケン横山のロックは神がかっているに違いないでしょう。そしてファンが驚きだったのが、あのタモリさんの M ステことミュージックステーションに出演したことです。 横山さんはハイスタ時代からファンクバンドがメディアに露出することに対して批判的で、バンド側の商業主義になってしまう恐れを危惧していたそうです。まあ、そもそもメディアの力やスポンサーに頼らない自分たちのレーベルを持って一定数のファンがいて、大規模なライブも不自由なくできていたハイスタやケン横山にはわざわざメディアに出る必要がなかったんですね。まあ、これだけでかなりすごいことなんだけど、まあ、過去にテレビでは今和の清志郎やのブルーハーツのようなバンドも普通に出演して、まあ、お茶の間で見ていた少年少女に多大な影響を与えていたことで、子供たちに分かりやすくロックの存在を知らせるべく、アウェイになると分かっている M ステに自ら出演オファーをしたそうです。まあ、ロックも他のアイドルやダンスグループのようにメディアに分かりやすい形で子供たちに憧れる存在であるべきストレートに伝わっていく演奏で M ステ出演に手応えを感じ、2021年にも、なんと2度目となる M ステ出演を果たしています。当時M ステ出演前に横山さんの X から今日はお茶の間攻めっからなんてポスターが上げられて、もうさらっとした感じが最強にかっこいいっすよね。その X には9万4千いいねがつきました。まあ、露出の仕方でロックも幅広く知れる存在となっていくケン横山のロックバンド、この夏は、ケン横山のロックで心の絵日記をめちゃくちゃにしようぜといったところで、テリーのミュージックタイムセール、ケン横山、こうご期待ください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて、本日ご紹介する、お題はこちらです。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。花火は夏の始まりと終わりが表裏一体する風物詩です。まあ、それぞれ楽しみ方はありますが、まあ、これは大喜利ですからね、実際に試したり真似だけはしないでくださいね。はい、そんなのを踏まえた上で、早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。手持ち花火でスルメを炙る。おっさんか、渋いな。おっさんだらけの花火大会ですか。もう女だらけの水泳大会みたいに言うなって。まあ、昔神奈川県の大磯ロングビーチってところでやってましたけどね。まあ、そんな手持ち花火だけでスルメって炙れます？まあ、花火によるけど何本でいけるんだろうね。ドラゴンみたいな噴出花火だと、まあ、結構いける気がするけどな。まあ、勢いありすぎてあちゃちゃってなるから、なんかもう竿かなんかで吊るしてやるといいかもですね。まあ、てかそもそも花火でやったらもう火薬臭くなりそうだけど、まあ、夏がそれがいいかもしれません。そんなスルメを食べたらまあお腹壊しますよね。まあ、おっさんだらけで集まって花火でねスルメ炙るんだったら、普通にこれ磯丸水産とか行ってもう卓上コンロでやった方が間違いないですよ。もう逆におっさんだらけで手持ち花火で楽しんでたら、もう旗から見ると怖いわ、スルメ炙ってるし。もう何があったんって思っちゃいます。 まあ、本当は女の子と混ざって花火やりたいっていうのは十分に伝わってますから、もう炙ったスルメとビールをご馳走してギャルをナンパ頑張ってください。はい、ではどんどん行きましょう。お次はこちらです。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。ミサンガの代わりに線香花火を巻きつける。斬新だな。もう線香花火をミサンガの代わりに巻きつけて終わりですか。これどこで楽しむ。静かな楽しみ方っすね。まあ、ここで火をつけたら一種の拷問だけどね。あの拷問ソムリエって漫画仕立ての YouTube がありますけど、まあ、拷問自体は残酷だけど絵のタッチが綺麗なので、まあ、意外と普通に見れます。まあそもそもミサンガ自体知ってる人はもはや少ないんですか。もう巻きつけて自然とちぎれたら願いが叶うって、もう縁起担ぎの手芸、組紐の一種です。まあポルトガル、ブラジル、グアテマラといった発祥みたいですけどね。で実はね、これテリー実は昔左足にミサンガ巻いてました。線香花火じゃないよ、自然とちぎれるまでずっと巻いてましたからね。だから結構長い時間巻いてましたよ。もう3年いや5年くらい巻いてたかな。意外と耐久性はあるんです。まあ残念ながら願いはね全く叶ってないけど、もうただただ消耗してちぎれただけでした。まあどんな願いなのかはご想像にお任せします。なのでミサンガの代わりなら線香花火じゃなくて、頭にネクタイを巻いて新橋で飲みながら会社の愚痴でも言ってストレスを発散してください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。狙え100発100中肛門に向かってロケット花火。なんちゅう楽しみ方してんすか。もうただの変態じゃないですかそれ。もう手持ち花火って言ってんのにロケット花火まで用意して、あのロケット花火はあの笛ロケットですか、あの打ち上がる時にピューって音が鳴るやつ。まあそれはどっちでもいいんだけど、てかまずこれね、距離感がわからない。近距離、中距離、長距離といった距離はね決められてるんですかね。まあ長距離で的に当てるのは結構難易度高いんじゃないかな。もう肛門様見えねって、しかも夜だし、もう的は懐中電灯で照らしておいてね。まあ、もう完全にもはや虚偽になってるしね。でも一体これ誰が的役になるの。そんなド M 変態のやついます。いたとしてもやりたくないよ。懐中電灯で照らされたくないし、もう罰ゲーム以上の罰ゲームじゃん。もうゲームじゃなくて罰ですよね。ロケット花火が宇宙へ結ぶ古代への鍵、スターゲートか。まあ、そんな下品なスターゲートはよしなさいって。まあ変態競技はやらないで、夜な夜な官庁対決でもやっててください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。悪魔くんと十二使徒たちによる高齢術花火大会。もうリアルでやると怖いけどなんか可愛い。まあリスナーの方は悪魔くんご存知でしょうか。あのゲゲゲの鬼太郎で有名な水木しげるさんが書いた漫画から始まってアニメで大人気となった作品ですね。主人公の悪魔くんと呼ばれる天才少年が悪魔を召喚して力を借りて世界平和へと導くために戦う物語です。あの魔法陣を前にね、エロイムエッサイム我は求め訴えたりと呪文を唱えて十二使徒を呼ばれる悪魔を呼び出すんです。十二使徒の中ではあのサッシペレレとか好きでしたね。もうピエロみたいな可愛い悪魔。まあテリーはアニメで悪魔くんの作品を知って毎週見てましたね。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム、さあバランガバランガ呪文を唱えよってオープニング曲なんだけど、まあテレビから録音してラジカセで何回も聞いてたよ。まあエロイムエッサイムって最初にエロってつくのが時の小学生はほんとね、もう低俗ですよね。もういじってエロエロとか言ってたよね。まあ高齢術花火をやるなら手持ち花火で魔法陣でも描くんでしょうか。エロイムエッサイムで唱えたら間違えてリヴァイアさんとかマジなやつ召喚しないでくださいね。もうファイナルファンタジーじゃないんですから。はい、ではお次は、じゃあこちらに行きましょう。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。 誰もいない夜のビーチで一人線香花火。寂しすぎるでしょ。これ誰もいなかった？一人しかいなかったら花火するなよ。しかもビーチで線香花火って、もう寂しさと切なさと怖さといろいろ合わせちゃってるし、これなんか篠原涼子の愛しさと切なさと心強さとみたいに言うなって。まあそんなビーチで一人線香花火は心配になっちゃうよね。夜を彩るフラワーロック、線香花火が静かにささやいてくれるんでしょうか。でもこういう時に限って線香花火の火玉がなかなか落ちなくて、ずっと粘ったりするんですよね。もしくは速攻で落ちたりして、もう長持ちするか一瞬で終わるかのどっちかだよね。まあこれだったらせめて長持ちしてほしいけどな。まあ一瞬で落ちたら気分も落ち込んでしまいます。ビーチで一人線香花火は寂しすぎるから、線香花火ではなくて心爽やか星雲のお線香でその小玉を灯したしてください。もっと怖いですよねこれだったらね。はい、ではお次はじゃあこちらに行きます。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。線香花火100本を使った百物語。さらに怖いの来た。百物語、生き物語じゃないですよ、もう全然違いますからね。百物語はリスナーもご存知の方がいると思います。100本のろうそくを用意して怪談を行い、1話終わるごとにろうそくの火を消していって、怪談を100話語り終えると本物が現れるという江戸時代にあった怪談話です。これね、昔セガサターンってハードで百物語のゲームあったけどね、ソフトにお札が一緒に入っていて、もう何があっても責任は取れませんって紙が添えて入ってました。まあそれだけでも怖いっすよ。まあ友達が持ってて少しやったけど、もう怖くてやめましたね。もう 2,3 話くらいですぐやめたけどね。まあ最後に現れる怪は、これ必ずしも邪悪なものとは限らず、天井から餅が降ってくる、小判が降ってくる、最後まで残った一人が出世したなど、百物語の結果が実はハッピーエンドとなる昔話がいくつか存在してるらしいです。まあてか百物語だったら80じゃなくてせめて100位でしょ。まあこういうのはね怖すぎるので、百物語を怖い話ではなく、ハッピーな話で楽しんでください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。稲川淳二と一緒に手持ち花火、これが一番怖いって。もうシャレにならんよ。最高で最強の肝試しと花火だよね。そんな勇気のある方います？もう稲川淳二と二人っきりで手持ち花火って、もう何が起こるか分かんないっすよ。まあ稲川淳二さんといえば怪談で有名なタレントさんですよね。原口あきまささんがモノマネでやってたのはテレビでよく見てました。やだなやだな、怖いな怖いな、めっちゃ面白いですね、ここだけ切り取ると。もう原口あきまささんのモノマネもあってか、怪談好きの人ならもう世代関係なく稲川淳二さんのことは知ってると思います。この方はね、怪談通じて幅広く知名度ありますよ。もちろん稲川淳二さんといえば毎年やってます、怪談ナイト、ミステリーナイトツアー。今年も7月から10月の長いスパンで全国にわたって開催予定です。昔はね、これ確かね、深夜公演とかもあったんです。深夜に稲川淳二の怪談ナイトって超絶怖いよね。まあご興味ある方はぜひ足を運んでみてください。あ、もちろん何かがあってもこれ責任は持てませんので、そういうのは自己責任でお願いします。はい、ではこちらに、続いていきましょう。手持ち花火の楽しみ方第80位は、あなたならどうする。深夜工事に手持ち花火で交通誘導。あー綺麗な誘導だねってなるわけないでしょ。これそれこそね、線香花火だったらちっちゃくてわからんって、ほんと小さい鬼火みたいに見えるかも。線香花火の火玉が落ちた瞬間に立ち会えたら幸せになれるなんて、湘南で都市伝説があったような、いや聞いたことないっす。まあその前にね、誘導の途中で花火が終わる可能性があるよね。そしたらまた花火に火をつけて回転の交通誘導ですか。もう花火に火がつくまでドライバーイライラするでしょうね。 まあドライバーからシガーライター貸してやろうかってなるかも。あ、今の車ってシガーライター搭載されてないんだっけ。あの旧車好きのドライバーだったらいけるかもしれないね。なんてそんな都合いい具合にはなりませんって。まあいつもの赤い誘導棒はどこ行ったんでしょうか。これ電池切れですか。今って耐久性のいい LED ライトとかじゃないですか。まあ手持ち花火で交通誘導はね、ドライバーも誘導員も危ないので、これは超ド級の長いライトセーバーをブンブン振り回して交通誘導してください。もっと危ないけどね。はい、といったところでテリーはエロイムエサイムで12使徒を召喚してみんなで江ノ島の盆踊り大会に行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。大喜利で出てた百物語、テリーセガサターンでやったんだけど、もう 2,3 話目ぐらいですぐにやめたんですけど、友達がなんと100話までやったらしいです。でこれ実はゲームなんであれですけど、1話1話ごとに、まあ、稲川淳二さんのこう怖い話がこう出てくるんですね。でそれをまあ見て、で5話に1回は稲川淳二さんの、いわゆる言葉が入って、でその怪談話が聞けるんです。で100話まで全部終わると、稲川淳二さんの怪談ビデオのね、裏ビデオだけ収録されている、裏ビデオって言ったら変だけど、本当に本当そのビデオのなんかそのもう本当最後版っていうか、その本当秘蔵のものだけの怪談話が、もう真っ暗なとこで声だけ聞けるんですねって言ってたんですよ、友達が。101話目があったみたいなね。でそこで何かあったかって言ったら、結果何もなかったんで、あ、まあ良かったなと思ったんですけど、もうやったな、すげえなと思っちゃって、もう2話3話目でね、もう本当にもう無理と思って。でセカサターンとか時間は合わせられるんで、実は牛蜜時って深夜の2時とかでやるとまたちょっと怖いんですよ、内容も変わって。まあその時間にもう一回やったらどうって言ったけど、さすがにね無理らしいですね。まあそういうねオカルト的なのはちょっとね、あまり責任持てないのでやりとは言わないですけど、まあ肝試し的には季節でも、まあ本当ゲーム感覚でやったらいいかなと思いますよね。まあそれだけだとね、やっぱりね、今度肝試ししすぎてね、なんか気分下がるのもあれなんで、昼間はね、ギンギンギラギラの夏空の太陽の下で、まあもしあれだったら江ノ島まで来て、夏をぜひ、この後8月もね、ピーク迎えますから、ぜひエンジョイしてみてはいかがでしょうか。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は M_Z_Channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!